Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, o hiru mae no hitotoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ6月も3週目。
そうですね、
はい、海の家がオープンしたところもあるようですが。
ありますね、はい、入りたいですね。海の家にも行きたいんですけど。
行きたいですか？
水泳ですしたいですね。母がね父と2人で、はい、ドイツの北海のシルト島という島あるんですけど、はい、そこに2週間行ってきて泳いでましたよ、はい。
もうですか？
はい、
早い、
とても素敵って言ってましたよ。寒かったけど
ですよね、
はい、
水温何度くらいあるんだろう。
あ、聞いてなかったです。寒いって言ってましたので相当だと思いますが、オフシーズンだから誰もいなくて最高に楽しかったって言ってましたよ、はい。
同じ海とはいえ広いな。国海ですか？
北海です。
日本海じゃないんだな。
いやでも日本海似てます。
あれ
とっても、はい。
でもやっぱりまだ ね冷たいとは言いつつも、透明度は今の時期が一番いいって言いますよね。
そうですか、うん、いいですね。また狙いたいです。本当に
泳ぎたいですか？
はい、泳ぎたいです。
素晴らしい。
いや本当に泳ぎたいです。
尊敬します。
そうですか。
さあ海といえばサンダルですが、
は
い、
そうですね、サンダル、うん、実は私大感激なことがありまして、
はい、
私靴すごく好きなんですよね、
はいはい、
でその靴が私の気に入りサンダルあったんですね、うん、革の、
はい、
でその革のサンダル履きすぎ、
はい、
もうボロボロになって、
はい、
これはどうしようかなと思って捨てようかなと思ったんです、
うん、
そこで修理を靴の修理屋と出会いました。その人は、はい、革靴とかを修理する人なんですけど、うん、村上にいる一人の企業の若い方なんですけど、2ヶ月前ぐらいにサンダルを扱いました、
はい、
これ直りしますかって聞いたら、うんうん、時間かかるけど直せると思いますと。
直せますかって聞いたら直せると。
そう。で、それを2ヶ月もかかって、うん、綺麗に戻ってきました。今年も履けますみたいな感じ。
すごいね。
ドイツの感覚かもしれないけど、靴とは革だから一生ものだと思うんですよね、うん、まあ一生ものではないんですけど長く履きたいですよね。だからちょっと高めの靴を買って、うん、それを磨いたり、
はい、
そこがダメだったらそれをちゃんとやってもらってやり直したりとか、うん、そういうをしてます。だからサンダルも実は結構高くて、
うん、
素敵な革なので革しっかりしてますから大丈夫ですよって修理屋さん言ってくれたから、もうやっと見つかった靴の修理屋さんねみたいな、なんかすごく嬉しかった、
ね、うん、なかなか修理してまで履こうと思う靴の出会いってないじゃないですか。
ないです。だから見つからないし、なかなかあるとちょっとだけお金も使うし、うん、あんまり贅沢しない私だけどそれだけよ、うん、みたいな感じですので。
そうなんだね。
いや感激ですね、はい、
なかなかやっぱり靴の出会いって大事ですよね。
大事です、
うん、とっても、もうすごく履きこなしたあたりでなんかボロボロになってきちゃうのでね。
あ、だからそこで分かれ道ですよね。だからそこをなんか出すか捨てるかっていうあるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですか。じゃあぜひそのサンダルを履いて海に出かけてください。
そうします、はい、はい。ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーはマイベイビーですよね。
マイベイビー just cares for me、うん、まあマイベイビーというのは可愛い赤ちゃんじゃなくて、うん、その好きな人のことと言いますよね、はい、
うん、はい、ベイビーっていう表現がいろいろありますもんね。
そうですもんね。だから多分ベイビーが可愛いから好きな人をマイベイビーっていう自分の恋人を呼ぶわけですよね、
うんうん、あ、そうか、
多分
いいですね。恋人でベイビーなんて呼ばれたいなって思いますけど
ね。呼びましょう。
そんな可愛い存在になりたいと思うんですけどね。
マイベイビーみたいな感じでいきましょうよ。
いきますか、
はいは
い、ということなんで今日はウェルカム赤ちゃんということでね、今日テーマに持っていきたいと思うんですが、実は最近私の身内に赤ちゃんが生まれましてね。
あ、おめでとうございます。
やっぱり可愛いもんですよね。
そうですか、
うん、やっぱり生命の誕生ってすごいなって、すごい神秘的だなと思いますよね。
そうですね、可愛いですか。
まあね、可愛いというその赤ちゃんの存在というよりもなんて言うんだろう、顔もねまだまだお猿さんだしさ。
そう、うん、お猿さんって言っていいですか。
お猿さんでしょ
う。あ、どうも、う
ん、あ、なんか目もほとんど開けてなくてずっと寝てるようなまだまだ赤ちゃんなので、まあ、可愛いってね、もうちょっとね時間がかかるのかな。
小さいから可愛いでしょうかね、
まあ、そういうことですよね、
うん、
まあ、ほらまだ言葉も喋らないわけだから、うん、泣くしかもうないわけですけれども、 アニにとっての赤ちゃんはどんな存在ですか？
あのね、赤ちゃんね、やっぱり同じあの命のシンボルというか、うん、あなたはこれから何が起こるかわからないんですけど、うん、頑張りなさいみたいな、なんかすごくエールを送りたいですよね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、私赤ちゃん結構ね好きで、うん、なんか不思議な才能を持ってるわけだから、うん、それをあのなんか見ててすくすくと大きくなると、うん、こんな赤ちゃんだったの、こんな大人になったんですかみたいな、うん、あったりもするので、うん、結構面白いじゃないですか、なんか人間って、まあそうですよね、うん、とても面白いから、
あの本当不思議ですよ、いいと思います。よね、まあ、例えばあの出産方法についてとかね、いろいろ、まあ、宗教によってもいろいろありますし、はい、国によってもいろんな考え方があるし、ね、日本でももう人それぞれ違うというところもあると思うんですけど、はい、あの例えばフィンランドなんかではどんな習慣というのかな、どんなスタイルがあるんですか？そうです
ね、あの私はフィンランドにあの出会ったのはなんか面白い、あのその、妊婦さんに、うん、あのちょっと安心をさせるため の, あの政策があるんですよね、はい、でそれは実はですね、あの妊婦のすべてに、はい、あの日本の場合あの母子手帳ですよね、
はい、そうですね、
うん、フィンランドは母子手帳が配る時点で、うん、はい、そのマタニティボックスというものを送ってくるんです、はい、これは大きな箱でして、
箱ね、
うん、はい、で ITUS バックカオスという呼び方するんらしいんですけど、フィンランド、
ですか、
フィンランド語です内容は、まあ、マターニティパッケージって、うん、育児スターターキットのようなものです。大きな箱なんですけど、その箱に入ってるのは、はい、まず、赤ちゃんとお母さんが、はい、その1年間使うものを入ってます。
お母さんも使うものも入ってる。
そう、70項目以上も入っておりまして、
すごいですね。
おまけに、うん、そのお箱、箱を蓋取ると、はい、一番下にはマット敷いてあって、はい、うん、そこにあのベッドになれるんです。
赤ちゃんを入れられるような、そうだから、まあ、カゴのような、
そうなんです、
ものにも使える、
そうなんです。だから実はですね、そのあの赤ちゃんってお金かかるでしょ。
そうですね。
でそのお金によって産めるか産めないかっていう問題もあるわけだから、それの対策の一環としては、フィンランドという国が、そのいわゆる育児スターターキットを、という政策を無料で打ち出してるんですね。
すごいですよね。
だから結婚したところとか保険とかどころかとか、うん、それはどうでもよく、とにかく、うん、あのまんべんなくに妊婦さんに送ってきます。そうすると思うだけに集中して、あとはもう一安心ですね。でもちろんあのお母さんのグッズだというと、やっぱりあのそうですね、その温かいものも入ったりしたり、あとそうですね、まあとにかく70種類以上の育児グッズが、詰まってます。靴下とか帽子とか洋服とか、そうママのためにもいろんななんか便利なものとか、うん、だからあのそうですね、お布団まであって、で、あったかそうです。
すごい感激、気持ちが嬉しいね。
というのはあの政策ですからね。
すごいね、
もう冷静で、
実際あの、ね、赤ちゃんがあのお腹の中にいるときに何を揃えたらいいんだろうって、ママ実際何から始めたらいいんだろうと思うじゃないですか。
大変ですよ。
大変だと思います。
で車必要だし、またあのどっかの買い物に行かないといけないし、お金も必要ですし、であの2人じゃなかったら1人であの思うとするお母様もいるわけなので、それを全く問題なくなります。1年間安全です。だから
すごいね、
すごいと思います。感動しましたね。これドイツにもありません。
すごいな。
だから1年分が入ってますので、ちゃんとあのできます。
そうですか。
すごく安心できると思うんだな。
日本にもそういうの欲しいなと思いますけどね。
やって誰かやって、ね、はい、本当に思います。
ちなみにあの日本だと、あのね、あの赤ちゃんができた時に母子手帳ってもらうと思うんですけど、ドイツとかってどうですか？
ドイツは母子手帳ないと思います。あの、まあ、あの出生証明書をしますよね、はい、でその子供が生まれました、それを届けます。その後は、まあ、あの市役所とかから、あのこのなんだ、病気にならないための注射とか、はいはい、あの予防接種ですか、はい、とか、その案内とか、その、あの定期何ですか、あの見てもらうとか、あの医者に見てもらうとか、そういうなんかお知らせが来るんですけど、母子手帳はありません。
あ、そうです、はい、まあ、日本だと生まれる前に、 お母さんの体重とかね、あのどんな健康管理やってますか、はい、みたいなチェックがあって、はい、で出産があって出産後もずっと赤ちゃんの記録として残せるようなものを母子手帳としてね大体こうつけてるお母さんが多いと思うんですけど、そういうものではなくてどういったとこう予防接種とか、
そうですね、あの医学的なものならありますよ、うん、だから予防接種 の, あの小さいあの折り紙になってる、
はいはい、
あの折り折りみたい な, なんかあのクレジットカードのサイズなんですけど、うん、そこであのこの日この日にあの何々の予防接種しましたよっていうものをあのちょっと取っておきますね。やっぱり大事ですからね。
大事ですよね、
はい、でも母子手帳みたいなのありませんね。
わかんないですよね、うん、予防接種受けましたかって聞かれても、
そうですよね、
ちょっと調べてみますみたい
な、ね、そうですよね。というのはあのなんか私母を聞くしかないんですけど、これはもう年取るとあの情報も怪しいし、い
や本当そうですよ、
ね、なので結構ねあの母子手帳は斬新ですねと思ったりしますね。
すごく大事だなと思いますよね、はいはい、あの記録にもなりますし、そうですよ、ね、思い出にもなりますしね、はいはい、さあどうして赤ちゃんが生まれたらちなみにどんなことしますか。
赤ちゃん生まれたら喜びます
、はい、
あの実家とか帰りません、うん、あの自分2人で何とかしてます。あの大体あの休みます、産休ありますから休みます。母お母さん1年休めます、次は、育児休暇1年間お父さん休みますので、はい、2年間大体誰かそばにいます。
すごいですね。
あドイツですからね、そのは普通になっております。それちょっと延長もありという企業もあるので、まあ、完全にもう当たり前ですっていうがあります、まあ、
最近はね育児休暇を取るママたちも増えたり、あとお父さんがね取れたりするあの方もいらっしゃるようですけど、はい、赤ちゃんにやっぱり身近にいるねやっぱりついてる人は絶対必要ですよね。
そうなんですよね、うんうん、そうですね、まあ、例えばフランスの場合はあの小さい頃にも、うん、あの保育園に扱いますね、うん、だからフランスではそのあの役職のクラス の,、うん、あの女性スタッフがものすごく多いです、うん、だからあのもちろんお母さんが身内が近いところがいるのはいいだろうけど、うん、フランスだとそうでもない、
あのそうでもない、
うん、あのちゃんとした保育士も行って、うん、もうみんな一緒にあの扱ってもらうっていうことは当たり前なので、うん、それであのバツバツの働けますね。
そうです、
はい、
やっぱり不思議なことっていっぱいあるもんですね。
いっぱいあります、はい、
結構まずはすくすく育ってほしいなと思いますよね。
そうですね、本当ですね、
はいはい、じゃ続いて一曲いきましょうか、
はい、
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that?
Aha! 今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュは赤ちゃんここがすごいぞっていうことをいろいろ調べました。
そうですか。
実はですね、あの、はい、1歳までの赤ちゃんは、はい、あの、まあ、寝て、泣いて、うん、食べて、うん、寝て泣いて食べてっていうことは、まあね、あの仕事だということなんですけど、うん、調べたらもうとんでもない才能持ってます赤ちゃん。
才能があるんですね。
才能がたくさん持ってるんです。
何でしょう。
まず泣くなんですけど、はい、これは自分の言語で泣くこと。
言語、
うん、なので、はい、あのドイツ人の赤ちゃんは、はい、違う泣き方するそうです。ということは判明しました。これはもう医学的に調べた結果、
はい、
それぞれ の, あのお母さんの中に9ヶ月いますよね、うん、
はい、
そこでずっとお母さんに喋っている言葉を聞いているわけです、
はいはい、
でそこで生まれたら泣き出すの言葉まだ使えないけど、うん、その泣き声が、うん、泣き方が、うん、その言葉によって違うそうですと。だ日本の赤ちゃん、まあ、日本語母国語とする赤ちゃんと、はいはい、ドイツ語と母国語とする赤ちゃんの泣き方が音的に違うそうです。
違うんだ、
はい、これはだから母国語で泣くという結果が出たそうです。私は驚いちゃった。
なんだろう日本語だとえんえんとか
多分あのね単語がないから単語こういう単語を言い出せるのは、うんうんうん、まあ話し出すっていう、うん、これはまあこれからなのでそれは違うんですけど、うん、やっぱり泣き方みんな人間の赤ちゃんだから同じだと思いきや、
うん、
母国語 の,、はい、あの影響が明らかにあったということだそうです。
ちょっとこう並べてみたいな。
いやすっごい面白いなと思って、
うん、気がします。
で実はですねその、はい、特にあの言葉というのは、はい、あのメロディーがあるんですよね、
うん、
だからあのドイツ語だとちょっと固めに聞こえたりとか、うんうん、日本語はまあどっちかというとカタカタカタカタにを聞こえたりとか、うん、はい、それもすごい綺麗に赤ちゃんが反応するんです。
へ、
うん、だからそれを聞くと、うん、あの例えば小さい頃にある国にいたとします、うん、
はい、
でそこで3歳とかにあの、まあ、違う国に行くとします、
うん、
でなんとなくその国のことを覚えなくても、うん、その違う国に行ったら、うん、あのそのまたもともと一番最初にいたところに行った時に、うん、 なんとなくこの言葉が居心地よいと思い出すらしいです。大人になった人間でも、
じゃあもう耳から聞こえてくるんだね。
そうなんですよね。だから面白いですよね。
すごい。
でそれを調べたわけなんですね、
はい、
でもそれだけではありません。赤ちゃんって実はですね、赤ちゃんというのは水の中にいますよね、
はい、
で人間は海から来たということが言われてますけど、
赤ちゃんはお母さんのお腹の羊水の中で、ね、そうなんですね、いるということでね。
で人間の成長の中では、はい、海から大陸に上がってきたということで、
はい、
これは実は6ヶ月歳までにしかない才能なんですけど、うん、これはいわゆる、ダイビングリフレックスがあるんです。
はい、
リフレックスというのはすぐに反応 とっさの反応することなんですけど、はい、これはそうですね、これは例えばアザラシとか、
はい、
クジラとかも同じなんですけど、うん、赤ちゃんの頭を水に入れると、うん、
はい、
すぐにでもダイビングモードに切り替えるそうです。なのでそうですね、面白いですと思ったんですけど、やっぱり水から来たのということで、
うん、
6ヶ月までに、そうですね、すぐになんか息を取って、うん、息を止まって、うん、心臓のハートビートをスローにする、
はい、
ゆっくりとする、
はい、
そこで、うん、水でしばらくいられるようにっていう、
6ヶ月の赤ちゃんはじゃあもう泳げるというか、水の中に入れても大丈夫
ってこと。大丈夫です。なのでその後でその才能がなくなるそうなんですけど。
そうですか。
そうなんですよ。だからちょっと面白い。あとは面白いほどの速さで物事を覚えるんです。
うん、
でまあ大人を見て真似したり、はい、それから言葉もそうなんですけど、うん、だからその自分の言葉プラス他の言葉もどんどん覚えていきます。
う
ん、なのですごく面白いと思いました。
そうです
か。赤ちゃんの恐るべし、それに可愛いって言ってましたよね。
可愛いですね。
これは若い訳があるんです。
なんでなんで。
赤ちゃんというのは何もできない、うん、
はい、
大人の面倒見てもらうしかないので、うん、なるべく可愛いようにする。
赤ちゃんが。
そうだから笑ったりとか、
はいはい、
顔、人間はその、はい、動物もそうなんですけど、うん、その小さいものに弱いという成長、
うん、
その人間が生まれてから、その長い歴史の中で、うん、そういうの、赤ちゃんのなんか目が大きいとか、頭が大きいとか、うん、顎が小さいとか、うん、そういう意味で、あ、可愛いっていう気持ちになるじゃないですか、うん、
はい、
それはわざとです。
赤ちゃんがね、
捨てられないためです。なのです
ごい赤ちゃん、
赤ちゃんの恐るべしだと思いました。
恐るべしですね、
うん、すごいと思いました。
すごい、ちょっと勉強になりました、
ね、はい、
はい、じゃあ最後に今日のお出かけ、今日はね映画ご紹介しようと思います。
はい、
はい、
楽しみです。
チケプレもあります、
はい、
さあ赤ちゃんがねお身内に増えたと、いろいろ家族が増えていいなっていう方もいると思いますが、今日の映画は家族は辛いよ。
あ、はい、わかります。
いいこと思います。いいことばっかじゃないからねって。
そうです、選べないしね、なんかね、
そうですよね、
もう選べないな、困るね、
は
い、
2016年の3月に家族は辛いよパート1ができたんですが、うん、
はい、
今回はパート2ということで、5月27日から公開になってます。
はは、
まあ、1の方では離婚騒動がね、熟年夫婦が離婚騒動とかあって、いろいろあった平田家なんですけれども、今回もその熟年の夫婦プラスまた若夫婦とのいろんなその引きこもごもとしたコメディがね映画になってるんですけれども、
いいですね、監督は見てみたいです、う
ん、監督もともと山田洋次監督、
あ、虎さんは、ね、男は辛いよっていう何かなんちゃって的ですかね、
うん、なんちゃって的な。でキャストはまた再結集しました橋爪功さん、吉行和子さん、西村雅彦さん、はい、妻吹聡さん、あと、はい、蒼井優さんだね、前回のスタッフキャストがまた再起、
素晴らしいですね、
してますが、
見たいです。
今回はねそのお父さんがね古い友人を連れてくるということもありまして、
あ、
まあ、その友人がいろいろとやってくれます、
はい、
その前にまたおじいちゃんですからね、そろそろね免許証を返上させようと家族が動くことから、あ、まあ、スタートするわけですけど、おじいちゃんはなかなかね意固地になって返したくないということもあります、
うん、
そうですね、その辺がちょっと家族がスタッフ問題するかなという感じになっておりまして、はい、とってもコメディですから笑いあり、そしてどこのおじにもあるあるあると納得ができるような、
なるほどね、
そんなストーリーになってます。
すごくいいですね、
うん、笑いますね、
はい、いいですね、はい、見たいですね、
はい、ということでチケプレご紹介お願いします。
はい、6月分のチケプレもあります。これは、ぜひ応募してください。そうですね、応募の仕方なんですけども、ファックスか、メールでお願いします。ファックス番号は 0250-235100 です。 0250-235100 になっております。メールだと、メール書いて、 ットマークに、チャット 761.com までに、メールを送ってください。もちろん名前とかを、ちゃんと、もう言っていただければ、はい、そうしないと困りますので、ぜひどしどし と、応募しておいてください。
はい、映画のチケットゲットしてお出かけになってみてください。アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日はウェルカム赤ちゃん、
はい、
赤ちゃん恐るべしですね。
恐るべしです。実はですね、うん、もう一つありますよ。
あの
リズム感が抜群です。
リズム感があるんだ、赤ちゃんに。
それはあのね、音楽を聴いて反応するんです、はい、だから人間は音楽にはすごく近いものみたいです、
はいはい、
なのでそれもあの心理的なあの調査で分かったことなんですけど、はい、あのビートを聞かせた赤ちゃんがそれに慣れて、はい、あの一緒にあの動くんですけど、はい、そこのそのビートを変えたら、はい、あれみたいななんか鳴ってたりとかして、だからそこはあのちゃんとあのみんなが生まれつき踊れるんですよ。
そうですか。
赤ちゃん素晴らしいと思います。
生まれつき踊ったり生まれつきさん泳いだりすごい
素晴らしいと思いましたよ、はい、
なんか赤ちゃん恐るべしとともに大人は変なことできないな、
できないです。それに大人も時々赤ちゃん戻ってもいいかなって思ったりもしますね。
戻りますか、
はい、
でも本当にあの神秘的なものも感じつつ、
そうです、
本当にピュアだなと思いますし
ね。
本当にその一瞬一瞬を、ね、楽しみに感じていければいいなと思います、はい
は
い、
そうですね、見守りたいです、
は
い。
さあ来週はどんな話が飛び出すのでしょうか、はい、また来週考えましょうね。
そうですね、
はい、そして素敵な週末をお過ごしください。お相手は千葉リーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ、バイバイ。